あ、いいかな、
はい、
いるよ、
はい、
OK ですか。ではまず夢占いの方法を教えます。ビタッと思います。川に溺れた夢を見た。溺れたんです。
あ、そうなんです
。それでそれでどうしたの？ちょっと流されてで、それでどうしたの？で、最後まで、それでどうしたの？それでどうしたの？ってずっと言ってます。そうすると、わかんなくなっちゃったから、死んだか助かったか。この三つに必ずわかります。川に溺れたことはどうでもいいんです。その先は、その先はって聞くと、結局溺れたことであんた死んだのって言うの、死にはしなかったんです。死んでないって言った時はどうなるかって言うと、じゃあ死んでないっていうことは、あなたはどんな危険にあっても死なないって相手だから、今抱えてる問題なんかは、必ずいい形で解決するよ、こういうんです。それで、死にましたって、めった死なないで夢の中ってな。完全に死にましたって言ったらどうなるかって言うと、夢で死んだんだから、もう因果は解消されてるから、あんた死なずに済むよ。よかったね。OK ですか？ね？で、いや、途中最後のままわかんなくなっちゃったんですって言ったら、じゃあ大丈夫だよ。ね、悪い夢見たときは、必ずいいことが起きる。人間って夢っていうのは体験上同じ感覚を持つ。同じ感覚を体験したら生きてる時に体験することない。人間っていうのは自分に生きてるということはその体験を味わえばいい。だから夢で追っかけ回されて、夢で追われて追われて殺される夢みたいな、いつも後ろから人が追っかけてくる。そしたら実際にはそういうこと合わない。しょっちゅう見るんですよ。しょっちゅう見るなら絶対合わない。だから会う必要ないと。夢で解消しているものが、それを現実に起きるんじゃないかと思って、心で起きてから送電するから起きる。夢は解消してる。それを夢で見たから起きるんじゃないか、起きるんじゃないかって言ってるから起きる。あんたの送電が呼ぶんだから、手相人相に悪いものもないのと同じで、夢占いにも悪いものがない。ただ悪いことを言うやつがいるんですよ。それを思い知っちゃうんです。で、もともと人間というのは幸せなことに行くように、行くようにできてるんです。だから夢だろうが何だろうが、その人にとって、自分にとって不利なことを自分は絶対しないんです。わかりますか？自分を守るために自分がいるんです。だから自分が見る夢から何だろう、すべて自分に都合のいいことしかやらないようになってるんです。それを勝手に悪い方に捉えちゃう。で、また悪い方に捉えさせないとお金が取れないんです。だからすべての宗教がなんか悪く言うんだけど、人間の作りはそれにできてないんです。うちがなぜズバズバ当てられるかって、その人の本当に幸せを願って金も取らないんです。わかります？金取ると何回も来てほしいんだよ。俺なんか金取らないと一発で覚えてもらわないと困るんだよ。だから一発でわかるよ、一回でも。俺が電車でも取ってやって5回目かけてもらえるんだけど、ただで5回も会いたくねえよって言ったんだね。ね。だからね、人間っていうのは自分に不利なことを自分はしないんです。自分に不利なことって言ったら他人なんだよ。だからうっかり相談すると、本気に親身になって相談に乗ってやろうって言ったら、じーっと聞いてて、昨日ね、死んだ夢見たんですけど、死んだ夢見たから死なないよ。もうしばらく安心してな。あ、もう起きないから。これが本当の夢だね。それを脅かそうと思ってから嘘を並べたんですよ。こういう夢見たらこうだとか、こういう夢見たらこうだとかって。 くだらねえこと言って、夢なんてな、一日10回も見て流さないやつしか覚えてねえだろ。
間違い
ない。
ね、
でね、本当に最初から最後まで覚えてない夢、大夢なの。大夢っつって、夢として夢占いの何もならねえやつなんだよ。だけど最初から終わりまできちっと覚えてるやつってのは、それでどうしたの、それでどうしたの、必ず助かってる。鏡に溺れようがないよ、その後どうしたの、追っかけ、悪いやつに追っかけないよ、それでどうしたの、どうしたのって、結局何もされてないんだよ。で、どうしたのね、冷凍屋みたいなとこずっと隠れて、それでどうしたのって言うと、で、それでどうにもなってない。どうの何もなってねえんだよ。いつも何にもなってないんだよ。だからあんたね、いつも何にもなってねえようなことを怖がってんだよ。そういう性質なんだよ。それが本当なんだけど、よしなさいって、守護霊が言ってんの。ね、あんた一回も殺されてないんだよって。大丈夫なんだよって。ね、わかったかい、
はい。
言うのはないのと5分で覚えられるんだよ。
何
だろう、
無駄のだろう、大
夢ですね。
それでね、よく聞いてて、ね、あなた守られてるから大丈夫なんだよ。ひとたび経験してしまったことは、現実で経験する必要ない。夢って見てるのと同じよ。よく私人殺す夢見るんですって、だったらあんたこうしてね、死刑になる夢見たら怖かったろって、怖いって言ってね。だったら人殺すのよしな。ただそれだけなんだ。ね。それから追っかけられて自分はすごい怖い思いしたんですよ。だったらもう死なんで、そう夢で経験したんだ。人間ってのは同じ経験を二度する必要ない。それをどっかの誰か、だったらあんた殺されるとか、お祓いに行った方がいいよとか、くだらねえことを言う奴がいるんだよ。それが人間の摂理を知らない。人間は幸せになるために生まれてきてる。ね、で守護霊も幸せにするためにいる。自分の体も自分が幸せになるためにいる。だから一つとして幸せにするようなことは起きない。わかりますか、
はい、
ね、でたったこんだけのことを知ってから夢占いでいくらでもできる。百発百中だね。ね、簡単なことでしょう。だから夢占い出して書いてる平気なんです。どこの誰よりもあんだよく聞いてたら最後にはどうにもなって今度誰か夢ってずっと聞いてる。それでどうしたの、それでどうしたの、そういうことなんでもない。本当にくだらない話するんだけど、夢占いしてくれますか、あれ本当にあったんだよ。じゃどうしたの、縛られて鼻の穴に糸ピーナッツを詰められた。それ鼻で詰まってたんじゃない。大体ね、くだらない。糸ピーナッツを詰められる。言わない。言わないじゃない。違います。そこの中でじーっと聞きながら何を言ったら心に火が灯るかを考える。鉄道でも人相でも大していいやつじゃない時がずっと見ててどこを褒めようか考える。それと夢でもどこを言ってあげたら安心するか。一番問題なのは潜在意識なんだ。潜在意識に悪い夢だとポンと入れちゃうと悪いことが起きちゃうんだよ。だから葬儀者の車を見るとついてるついてるって言ってるやつ、葬儀者の車を見れば見るほどいいことが起きる。ところが葬儀者の車を見て悪いことが起きると信じてるやつは一日何回も会っちゃうとびっくりしちゃう。だから葬儀者には問題がないんだよ。ね、その人間が何を思うか、それで 否定論者っていうのは否定的なことを考えるんだよ。昨日ね、ちょっと話したときに、うちの会社って明るいですねっていう話したら、肯定的なことを人を選んでるんですかって、選んでるんじゃないの、面白いやつ選んでるの、なんでですかって言うと、面白くないだけで否定的な、わかるか、面白いやつって肯定的なことを考えてるから面白いから、面白くないやつって否定的なんだよ、だから面白くないんだよ、わかるか、肯定的に考えましょうじゃないんだって、暗いとか、そういうことだけで否定的なんだよ。わかるか？だから、俺たちが何するのかって言ったら、徹底的に明るく考える人っていうのは何が起きても明るく考える人。そう、いくつもないんだよ、世の中に。ね？親の死ぬ夢見たら怖いとか、親の死ぬ夢見たらよかったね、なんて。俺んち見たら、4と9は縁起が最高にいい数字だって言ったら、あとは全部悪い数字やねんだから。その数字来てもハッピーになっちゃう。そう、世間の人が怖がってるもんなんかいくつも出るんだよ、本当は。それに対する反対言葉を覚えてて、ポンと言ってあげれば人はハッピーなんだよ。わかるかね、たったこれだけのことだから、手相も夢判断も同じなの、じーっと見てて、この人間に反対のことをウェッと見つけちゃえばそれでいいの。一瞬はずなんだよ。ね、あ、それは本当はこういう夢なんだよ。これからいいことしか起きないから見てくるかなって言ったら本当にそうですねって。そうなるに決まってんだよ。それを、そういう夢見たから心配だよとか、家族に必ず不幸があるよとかって言ったら、不幸がある、不幸があると思ってるんですよ。ね、この前の手相見て、なんか、あなたはお子さんのことで苦労しますよって言われても、気になって気になってしょうがないって言ったら、大概のやつは子供で苦労してんだよって。それをあえて言ったらおかしくなるよって。だけどそれが楽しみでね、子供がいることが、要するに心配ってことは楽しみ、可愛いから心配なんだよね。ね、だからあのお子さんのおかげであなた幸せになれるよって言ったらそうなんだよ。何植え付けるかなんだよ。で、必ず金取ろうとする奴は、悪魔の味方だから、悪魔的なこと言って人を暗くするんだよ。ね。だから、悪魔の味方するのか、神様の味方するのか、はっきり決めとけば、夢占いだろうが何だろうがやることは同じなんだよね、って。わかるかい？だから夢占いと同じあんたんですよ。やつ聞いてないの。ね。でね、大会はどれでもないよね。よくでもない。もう夢判断の範疇にないもん、そんなもん。
私、今年になったら、この運動やろうとか見に行ったら、よかったでーす。いや、今、入った方がやばいわ。
面白いのはね、あのね、夢占いを、人、私の友達がこれを見るんですからとかって、人が見た夢の夢占いしちゃダメだよ。わかった。まゆみちゃんが、私がこの夢見てるんですけど、俺が会いたいのはいいんだよ。私の友達のしゅんちゃんという人が、こういう夢をよく見るんですとか、っていうのをしてくるのいるのね。絶対そんな気持ちはダメだよ。なんでかっていうと、まゆみちゃんが来る、私の友達のしゅんちゃんという人が、ね、火事にあった夢見るんですとかって言うとするじゃない、うん、その時に火事にあって家が焼けちゃってとかっていう話をするとするよね。そう、勝手に火事だから大変だとか思ってると思ってたって話やっちゃう。そうじゃなくて、純ちゃん、そのこっちの純ちゃんが来たからね、その時どんな感じだったって言ったら、いや火事だったんだけど大変だとは思ったけど怖かったから、怖くないのとかって言うと、あ、それ古い何かなんね、火事が燃えちゃってるから、だって普通だったら火事になったら怖いよねとか、要はその人が火事になったって言ったら、自分家が火事にあったと思っちゃダメなの。その時どういう気持ちしたとか、要するにその時の気持ちを聞かなきゃダメなんだよ。それじゃないと夢占いにならないんだよ。夢占いってのは、夢ってのはあくまでも現実と違うんだよ。その時どんな気持ちだった、どんな気持ちだったって聞いていくと、とんでもないことが分かってる。 で、全てのことは因果を回収するために起きてんだっていう、その一念を持って聞いてて、要するに悪いことのお知らせじゃない。悪いことを起こす前としてのお知らせなんだよ。それから因果が消えていくお知らせなんだよ。それが夢なんだよ。その時に、どういう感じしたと、怖かった。いや、実はあんまり怖くなかったんですよ。で、そんで、どんな感じって、いや、結構いい気持ちだったんですよ、って。だから、夢っていうのは、感じたから必ずしもそうなるんじゃないんだよ。で、だから、殺される夢って怖かったっていうものは、別に最初怖くな、ありませんでしたけどな。だからね、どんな気持ちしたって聞いてみなきゃダメなんで、実際に食事連絡が来たら怖い。それを聞く必要ないんだよ。夢って違うこと考えるね。だから昔ね、いつもね、そのね、戦国時代の夢、なた持ってくれてるんだよ。ここで寝てなた持ってくんだよ。それでね、接しじゃなくて俺殺されちゃうんだよ。また殺されちゃうのかって、一回片付けてやろうと思って。言うと忘れちゃって、また言うけど。そうそうそう。で、それはずっと放題してたらね、あるし、夢見てて、俺は夢なんだと思った。そう、わかる。夢で、俺は夢なんだと思った。そしたら、そいつがね、なたのこんなでかいの見下ろしてきたとき、俺が、夢なんだから何でもありなんだと思っちゃった。そしてその謎をガーンって言うから、これカチンってしまうの、これ。それから俺が発見に出て、そいつをやっつけたんだよね。だから夢は現実とは違うんだよね。うん。わかるか？ね。それでね、人生っていうものを捉えたときに、俺は悲劇だと人生を思ってる。悲劇。だから俺の、人生は喜劇だから、喜劇にお化けは出ることは、喜劇だって出る。ね、だから、俺の映画、お化けにあって、いや、面白いことがあってさ、ってなっちゃう。で、何が面白いかって、お化け映画なんか金出しても見るやつが行くのに、俺は今後が出てきてサタなんだから、これが得意したなっていう捉え方。ね、だから、俺の場合は何でも面白いことが起きてさ、わかるかい？それで、いつも悲しいことが起きてるやつっていうのは、悲しいドラマの主人公をやってんだよ。だから何でも悲しく見えるんだよ。何でも刺激の広いんだよ。だけど、俺より辛く見てるやつ、いくつか紹介してやろうかって。ご紹介関係だよ。ところが、そいつは、頭の中で、勝手にそういう苦労が好きなやつ、苦労話でずーっと持ってくんだよ。それやってると、止めとなく苦労するよ。この世の中も自分が描く映画みたいなもんなんだよ。ストーリーを変えてあげればいい。その中で、私の周りが全部幸せにしちゃうんだってストーリーにしたら、それと同じことが起きるんだよ。だから自分が幸せで自分が映画作るようなもん。で、自分が役者になればいいって、テーマは何ですか？自分の人生のテーマ。ね？昔ね、二等兵物語ってのがあった。で、二等兵物語って日本の軍隊って一番厳しかった。でもそれがお笑いになってんだから、お笑いにする気になれば、どんなもんでもお笑いになっちゃうんだよ。ね？だから、その戦時中のことを笑い話にしてるのがあるんだね。みんなが腹抱えて笑ってて、本当にどうなんだよなって言ってるのもいるんだけど、軍隊で泣いてるやつもいるんだよ。それはどんなストーリーでもいいんだよ。要するに、川を流されたっていう事実は夢だよ。そうなんですね。だから悪い結果が起きますか、いい結果が起きますかって、その人の決めることなんだよ。人間というのは潜在意識に入ったことが起きるんだよ。だから潜在意識に何入れちゃうかで、悪魔の味方か神の味方かは決まるんだよ。ね。 俺なんかの場合は別になんつうの不況が来たからどうのこうのって思ってない。そんなこと俺のストーリーない。不況が来るから今言ったことじゃない。どんどん上行くの。不況ってのは国の問題だもん。結局が来たら潰れるやつ。いつも言うんだけど、江戸時代はね、娘吉原に行ってて、徳川吉原に行ってたやついるんですよね。ね、全員苦しかったわけじゃないんだよね。そうでしょ。いや、そういうことを考えたら、人間、あの、紀伊国屋文左衛門みたいなのっていたんだよ。一代にね、昔50で死んでったんだよ。で、でっち奉公やなんか開けて25ぐらいになんなきゃ、独立できなかった。で、25になって独立して、やっとちっちゃい店持ってて、え、で、50で死んじゃうってことは、もう45ぐらいになってくると、隠居だとかっていう世界。たったあの、江戸時代の中でも厳しい。たった10年とか20年の間に、日本一のお金持ちが出ちゃうんだよ。ね、テレビもなくてラジオもない時代に、ね、髪型までやんて、一ヶ月かかる髪型に視点持って、ね、日本中に視点出してとかで、一代でやっちゃうんだよ。ね、ただ、頭の中で何に描くかな。人間ってのは描いたものなんだよ。ね。俺たちは何をみんなに提供できるんですかって言った時に、どんなことがあってもじーっとそれを聞きながら、悪い方に振っていこうとするのをくるっと転化してあげることなんだよ。それができればいいんだよ。ね。だから手相見て、悪いこと言うな、再三できるんだよ。ね。悪くいきそうなものをくるっといい方にしてあげることができないんだよ。ね。で手相を見て言ったらバシッと潜在意識に入っちゃって、だから悪いことを言う奴が手相とか見ちゃダメなんだよ。ところが手相を見ると好きな奴みんな暗いんだ。本当に。え、暗いところこんなになってやつもよく見えるのか。疑っちゃうの。え、だから俺たちはまともに潜在意識をちょっと働かせられるようにならなきゃダメなんだよ、ね。だからどんなこと言ったら相手に心に火が灯るか。で、夢でも何でもそうなの。で、そのことさえ分かってりゃいい。そしたら、どんな時でも明るく考えられるんだったら仕事だって明るく考えられるよね。ね、これからの世の中どんなことって先見えてくるよね。否定的にやったら何も見えない。暗いんだもん。暗いところじゃ何も見えない。心に火が灯ってない人間は、先なんか全然見えない。でも、こういう人はなんで先見えるんですかと、俺、周り明るいんだもん。明るいから、何か先まで見える。ね。自分の構えで。わかりますか？ね。一旦、休憩します。あ、ちょっと、休憩しかっちゃってね、わかんない。
45
じゃあ、どうしよう。10分休憩ね。10分したら、後半の話で終わりましょう。
ありがとうございます。